この礼拝のために司会者が代表してお祈りいたしますので、どうぞ心を合わせてお祈りください。お祈りします。愛する天の父なる神様、この幸いな時をありがとうございます。私たちの聖書1週間それぞれ使わされた場所から私たちの生活が守られ、このように共に神様を礼拝するこの場に、またインターネットを通してそれぞれの場所で神様を礼拝するこの時を与えてくださったことを感謝いたします。私たちの1週間の歩みを振り返るときに、私たちにとって良かったことも、また思い通りにいかなかったこと、悲しむべきことがあったことを思い起こされます。その一つ一つの事柄が神様の御手の中にあること、そして神様がご計画の通りに物事を進めておられることを、私たちが今ひとたび思い起こし、またそれを学ぶことができますように導いてください。それぞれの出来事を通して、私たちがさらにこの地上での生活において神様の前で成長していくことができますように導いてください。今日もこの場所で神様の御言葉に聞ける恵みを感謝いたします。メッセージを語ってくださる百瀬宣教師を神様の器として豊かに用いてくださいますように、聞く者を私たちがその御言葉を通して今週1週間生きる糧とすることができますように導いてください。またさまざまな事情で共に集うことができない兄弟姉妹たち、また体に弱さを覚えている方、心に弱さを覚えている方、いろいろな状況にある方がいらっしゃると思います。どうかお一人お一人の信仰が守られ、また再びこの場所で礼拝に集うことができますようにお守りください。世界中で起きている紛争、さまざまな悲しい出来事があります。どうか神様、一つ一つの事柄が神様の御旨の通りに進むことができますように、世界中の政治を司る人たちをどうか覚えてください。また世界中で行われている同じ主を礼拝する一つ一つの集会の上に神様の恵みが豊かに注がれますように、感謝して主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。神様がこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りいたします。前のスクリーンにも投影されます。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。続いて主に賛美をしたいと思います。教会福音賛美歌438番、川のような平安がを賛美いたします。はじめに歌詞をお読みいたします。川のような平安が流れ来るときも、悲しみが波のように押し寄せるときにも、神の平和心深く満たす。悪魔の罠試みが襲い来るときも、十字架の血を仰いで主に任せるときに、神の平和心深く満たす。我が罪は皆十字架に釘付けにされて、今はただ光の中神をたたえ歌う。神の平和心深く満たす。神の時ついに満ちて、大空も消えて、ラッパの音が響き渡り、イエスが来られる時、神の平和心深く満たす。では賛美いたします。 今日の聖書の箇所をお読みいたします。旧約聖書ヨナ書1章1節から 17節まで。旧約聖書ヨナ書1章1節から17節まで司会者がお読みいたします。アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな都ニネベに行き、これに向かって叫べ。彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。しかしヨナは立って主の御顔を避けてタルシュシュへ逃れようとした。彼はヤッファに下り、タルシュシュ行きの船を見つけると船賃を払ってそれに乗り込み、主の御顔を避けて人々と一緒にタルシュシュへ行こうとした。ところが主が大風を海に吹きつけられたので、激しい暴風が海に起こった。それで船は難破しそうになった。水夫たちは恐れてそれぞれ自分の神に向かって叫んだ。 そして船を軽くしようと船の積み荷を海に投げ捨てた。一方ヨナは船底に降りていて横になってぐっすり寝入っていた。すると船長が近づいてきて彼に言った。一体どうしたのか、眠りこけているとは。起きてあなたの神に願いなさい。もしかするとその神が私たちに心を止め、私たちは滅びないで済むかもしれない。人々は互いに言った。さあ誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか、くじによって知ろう。彼らがくじを引くと、そのくじはヨナに当たった。そこで彼らはヨナに言った。話してくれ、誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか。あなたの仕事は何か、どこから来たのか。国はどこか、どの民のものか。ヨナは彼らに言った。私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神、主を恐れるものです。人々は非常に恐れて、彼に何ということをしたのかと言った。人々はヨナが彼らに告げたことによって、彼が主の御顔を避けて逃れようとしていることを知ったからである。彼らはヨナに言った。私たちのために海が静まるようにするには、あなたをどうすればよいのか。海がますます荒れてきたからである。ヨナは彼らに言った。私を抱え上げて海に投げ込みなさい。そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。私は分かっています。この激しい暴風は私のせいであなた方を襲ったのです。それでも人々は船を陸に戻そうと漕いだが、そうすることはできなかった。海がますます彼らに向かって荒れてきたからである。そこで彼らは主に向かって叫んだ。ああ主よ、どうかこの男の命のことで私たちが滅びることのないようにしてください。とがなき者の血の報いを私たちの上に下ろさないでください。主よ、あなたは望まれた通りになさったのですから。こうして彼らはヨナを抱え上げ海に投げ込んだ。そうすると激しい怒りが止んで海は凪になった。人々は非常に主を恐れ、主の生贄を捧げて誓願を立てた。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。今日はこの箇所から主は嵐を用いて何をなさるのかと題して、百瀬伝道師にメッセージを取り付けていただきます。
皆さんおはようございます。一言お祈りします。天の父様、あなたが今日も私たちと共にいてくださることを感謝いたします。今日からヨナ書を見ていきますけど、この聖書箇所から、この本から学んでほしいことを私たちが理解して信じて、それによってあなたと共に歩めるように助けてください。主イエスキリスト様の皆を通して祈ります。アーメン。皆さん、嵐とか波とか聞くとどういうことを連想されますか？私は数年前のいわゆる例年元年の房総半島台風を思い出します。その時緑区にいましたけど、たくさんの木が折れたり、まあ、もっと南の方だったらブルーシート の写真を覚えてます。まあ、それは2019年で、それが過ぎたらまた2020年からコロナの、まあ、いわゆる波が何度も何度も押し寄せてきました。まあ、他にいろんな激しい、まあ、波とか嵐といえる経験があるかと思います。仕事とか家庭事情とか受験勉強などの、まあ、嵐波が私たちを襲ってきている最中かもしれません。嵐は怖いものですね。もう子どもにとって大人になっても怖いものです。そしてそれは何もいいこともたらさないと思うかもしれませんけど、神様はそれらをも用いることができるのでしょうか。今日の話は文字通り嵐と波が登場人物の人々を取り巻くエピソードです。 そしてそれはただの偶然とか不幸ではなくて、天地を創造された神様が用いてくださって登場人物を取り扱うシーンです。私たちも、過去の、嵐をどう受け止めて、さらにこれからやってくること、特に嵐をどう受け止めるかは、私たちは神様をどう見ているかによって大きく変わります。神様、聖書の神様は非常な運命を下される方なのでしょうか、あるいはもしかしたら答えるかもしれない、忙しい上司のような方なのでしょうか、あるいは悪意ある、あるいは意地悪な方なのでしょうか、または厳しい基準で審判して、祝福か刑罰かを処するただの裁判官なのか、それとも嵐をも用いて私たちの必要、また私たちの罪、犯行を明らかにしながら助けの道をも差し出してくださる救い主なのか。この話から分かるのは、この最後の方だということが分かります。ヨナという人は預言者でありながら、つまり神様の言葉を人間に伝えるものでありながら、このヨナは人を救いたいという神様の愛の心を受け入れること、またそれを人に伝えることが嫌であった人物でした。しかし神様はそのような人をも通して多くの異邦人、ユダヤ人じゃない人に働きかけてくださる話です。ヨナ書一章の全体をまとめると、まず神様がヨナを召して、ヨナが反応する場面は3節まであります。それからヨナと船に乗っている水夫たちに対して神様が働きかける、嵐を送られるやり取り、これは4節から15節まであります。そして神様がそれぞれの登場人物を導かれた結果は16、17節に書いてあります。その話の流れを全部見てから、聖書の神様が私たちを嵐の中に置かれる際のために2つの適用の質問をしたいと思います。まずこの話の全体の流れですけど、ヨナ書という旧約聖書に入っているこの書物はいつ誰に向けて書かれたかについてはっきりした答えは出ていません。しかしおそらくイスラエル王国、あるいはユダヤ王国の人々のために、紀元前、600年とか700年前頃に書かれたでしょう。またこれは偶話なのか歴史書なのか、他のいろんなどういうジャンルなのかという議論もされますけど、私がこれを読むと本当に素晴らしく面白く書かれた歴史書であると理解しています。これが本当にここに出てくる話が信頼できるかどうか疑問がある方は、また私あるいはマーク牧師でにぜひ聞いてみてください。このような話がこのようにヨナ書が始まります。誠の神様がヨナに命令をくださいます。一節と二節にあるように、神様が立ってあの大きな都ニネベに行き、これに向かって叫べ、彼らの悪が私の前に登ってきたからだ、警告しなさいという命令が出ますね。一節に出るアミタイの子ヨナという人は、実は歴史書の列王記に第2にも登場します。彼は後新約聖書に入るとガリラヤと呼ばれるようになった、イスラエルの北部から来た預言者でした。有名な預言者エリシャの後の時代に生きて、偶像礼拝まみれのイスラエル王国で神様の言葉を伝えていたとも考えられます。そして列王記第2の14章23節によると、ヤローブアム王2世王がイスラエルを治めた時代に、イスラエル王国はこれから大きく領土を広げますよという予言をこのヨナがしました。ですからそれを聞くとヨナはきっと、イスラエル愛国者、あるいは国粋主義者だったと考えられます。そういうヨナに対して神様が大きな都ニネベに行き、これに向かって叫べと主が命じてくださいます。でニネベというのは古代アッシリア帝国の中心の都市でした。その帝国は残酷な方法で多くの国を制覇した歴史のある国でした。ヨナはあのニネベに向かってその悪を指摘して災いを警告するという難しいメシを 受けたわけです。しかし3節でヨナは、まあ、指示通り立つのは指示通りですけど、どんどん神様を避けてニネベから逃げようとします。彼にとってニネベは憎い敵、神様の警告すら受けるに値しない、もう滅んでしまえばいい町だったんでしょう。イスラエル、またユダヤの人々はもちろん、まあ、自分たちが神様に愛されているという特権を理解していました。しかし神様の存在と素晴らしさを世界にもっと広く示すという責任をほとんど忘れて、あるいは無視していました。ヨナもそうでした。彼は神様の導きと逆方向で、主の御顔を避けてイスラエルの宮と町のヤッファへ、下りました。ちなみにこの一章での原文では3回ヨナが下っていたと書いてあります。ここと、3節に2回、そして6節に1回書いてあります。そして主の御顔を避けて逃れようとするということは、まあ、罪人らしい、まあ、私たちのような、まあ、惨めな行為です。というのは、私たちを想像してくださって支えてくださる主の愛を受けられる、まあ、祝福を受けられる場所、つまり神様の近くにいること、そこから逃げ去ろうとすることは、私たち人間が神様を疑って反抗してしまう罪の深さを物語ります。ヤッファの町でヨナはタルシシュ行きの船に乗り込みます。タルシシュというのは地中海の西方、まあ、おそらくスペインにあったと考えられます。ちなみに地中海の航海の名人といえば、海の神々を拝む異邦人のフェニキア人でした。何ヶ月間もの旅を覚悟して、異邦人に囲まれながらの生活を受け入れて、ヨナが高い賃金を払ってあの船に乗り込んだでしょう。しかし神様は船に乗ったヨナの計画を覆して、さらに異邦人の水夫たちにも働きかけてくださいます。4節です。ところが主が大風を海に吹きつけられたので、激しい暴風が海に起こった。それで船は難破しそうになった。神様がこの大風を送ってくださる結果で、熟練した水夫たちが怯えるほどの嵐に巻き込まれます。お手上げ状態になって、五節で彼らが恐れてそれぞれ自分の神に向かって叫ぶのですけど、助けが来ません。さらにもっと必死になって、海に罪人を投げ捨てていきます。それでも嵐は止みません。ヨナはどうでしょうか。5と6節でヨナのにあるヨナの行為と水夫たちの行為を比較してみてください。水夫たちは神々に助けを求めて、自分で何とかしようと必死です。一方ヨナは船底に降りていて、横になってぐっすり寝入って、何も気にしていない状態です。そこで船長がヨナを見つけると、お前寝たりしてと思って苛立つんですね。起こして、もしかするとこの乗客の神に助けてもらえるかもしれないと淡い希望を語ります。神様の慈しみへの、まあ、そういった期待を少しだけでも抱いて祈りを求めたことだけでも、まあ、皮肉なことにこの話の預言者ヨナに勝る良い模範を示しています。しかしまだ波風が絶えません。そこで水夫たちはまた別の考えがあって言い合います。7節ですね。さあ誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか、くじによって知ろう。水夫たちの場合、まあ、神々を怒らせた人を見つけて対処方法を知ろうと思ってくじを用います。おそらくサイコロのようなくじを投げたと考えられます。まあ、くじを持って、その偶然のようなくじを彼らが用いて、まあ、神から情報を得ようと、まあ、占いをしようと思っていたかもしれませんけど、箴言16章33節に書いてあるように、くじは膝に投げられるが、その全ての決定は主から来るのです。あのいわゆる偶然の嵐も、いわゆる偶然のくじも、 実は偶然ではないのです。ヨナ1章7節によると、そのくじはヨナに当たった。8節で水夫たちはヨナを問いただします。話してくれ、誰のせいでこの誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか、あなたの仕事は何か、どこから来たのか、国はどこか、どの民のものか。そして9と10節ではヨナは彼らに言った。私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神主を恐れるものです。人々は非常に恐れて彼に何ていうことをしたのかと言ったのです。と言った。人々はヨナが彼らに告げたことによって彼が主の御顔を避けて逃れようとしていることを知ったからである。まあ、ヨナは自分の出身、どこの民族か言いますけど、彼は自分の神に焦点を当てながら自己紹介をします。私は海と陸を作られた天の神主を恐れるものですとは、まあ、もちろん、まあ、主に海の神を拝んでいたフェニキア人と違って、全世界を創造された天の神、まあ、主ヤホエを指します。そしてヨナの堂々とした偽善に水夫たちも私たちも驚くかもしれません。私は主を恐れるものですと言いながら主から逃げている、反抗的なものだと、その行動がはっきりと伝えていました。水夫たちは5節で嵐の中で恐れたと書いてありますけど、ここ今度10節で非常に恐れるのです。誠の神様を恐れることには至っていませんけど、この嵐がそのような天地の創造主によって起こされたと知ると、もっと深い恐怖を抱きます。11節によると、ヨナが嵐の沈め方を教えてくれると彼らは期待します。まあ、本来ならここで預言者のヨナですから、イスラエルの主の恵みを信じて悔い改めて取りなしの祈りを捧げればよかったのでしょう。しかしヨナは、みなと一緒に陸に戻ってニネベへ行くより死んだ方がいいと思っていることが彼の指示からわかります。12節で彼は言ったのは、私を抱え上げて海に投げ込みなさい、そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。私は分かっています。この激しい暴風は私のせいであなた方を襲ったのです。まあ、他の人のために命を捨てる方法ということで、まあ、素晴らしいと一見見えるかもしれませんけど、同時にこれはヨナが自分の考えを貫こうとして選んだ、まあ、ある意味の諦めです。自分は死んでもいいから神様の恵みを求めない、そしてニネベに行かないと自分について諦めて、水夫たちにその救済手段を教えたのです。神様に助けを求めるのは恥ずかしい、悔しいと思ったかもしれません。13節によると、水夫たちは逆に奮い立ってもう一度自力で助かろうと一生懸命に漕ぎます。しかしついに疲れ果てます。誠の神様の恵みにより頼むしかないとようやく認めざるを得ません。そして異邦人の水夫たちは初めてイスラエルの神に向かって叫んで祈ってみます。14-15節、ああ主よ、どうかこの男の命のことで私たちが滅びることないようにしてください。咎なき者の血の報いを私たちの上に下さないでください。主よ、あなたは望まれた通りになさったのですから。こうして彼らはヨナを抱え上げて海に投げ込んだ。すると激しい怒りが止んで海は凪になった。ヨナを海に投げ込むことは、まあ、彼を殺すことを同然だと水夫たちは理解して許しを願い求めます。そして神様の主権を告白してヨナを海に投げ込んですぐに答えをいただきます。神様の力と憐れみが凪によって明らかにされます。このエピソードの終わりに神様が水夫たちとヨナそれぞれをどのような結論に導かれるかを見ましょう。 事実、最初から神様が彼らに働きかけて導いておられましたが、1章16と17節でその結果がはっきりと見えます。16節、人々は非常に主を恐れた。5節で、嵐を恐れて、10節で非常に恐れた。スイフたちは今度非常に主を恐れたのです。まことの神様が嵐を通して彼らをご自分の方、神様の方へ段階的に導いてくださっていました。そしてついにスイフたちは主に生贄を捧げて誓願を立てた。要するに彼らは神様を礼拝しました。そしてこの後も礼拝を続けるという誓いを立てました。こうして神様は逃亡中のヨナが、一応たまたま出会ったあの異邦人を礼拝へ導いてくださいました。また17節がヨナの行方を伝えます。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。主は憐れみを持ってヨナが溺れ死なないために魚を備えてくださいました。反抗的な偽善者のヨナを見捨てないで、ヨナ書の最後まで取り扱い続けてくださいます。次回その続きの話を見ていきます。このように神様が嵐を用いてヨナの反抗と偽善的な証さえも用いて、神様と無縁のように思われた異邦人と巡り合わせて彼らを信仰へ導いてくださいました。さらにヨナ自身をも神様が守ってくださり、続く話でも導き続けてくださいます。さてこのヨナ書1章の皮肉と驚きの話をもとに2つの適用の質問をしたいと思います。1つ目は、自分の嵐の中であなたは神様にどう向いていますかです。自分の嵐の中であなたは神様にどう向いていますか。私たちは人生で必ず悲しいこと、苦しいことを経験したことがあると思います。これからも経験するでしょう。そしてそういう嵐の中で私たちが強くなって忍耐して喜びを持って忍耐できるのか、それとも苦い思いで屈服してしまうのか考えてみたいと思います。念のために言っておきますけど、人生の苦しみは必ずしも私たちの過ちに対する処罰とかたたりとはではないことがよくあります。人の罪の結果でもあるかもしれませんが、神様が良いことをももたらすと計画なさったことでもあります。私たちはそれをどう捉えてどう反応するのかが大切です。今日の話で見たように、人間は危険や辛いことに直面するといろいろな反応をしがちです。例えばスイフたちのように他の人の助けを求めたり、あるいは必死に努力したり、またこれは誰のせいだと問題を引き起こした人を責めたりすることがあります。またヨナのように自分のせいだと分かっていることについてはもう許しを求めないで、もうただ傲慢に苦しみ通そうとすることもあります。このどれも私は確かにしたことがあるように感じます。問題があると人の助けを拒んで自分で何とかしようとして、あるいは祈る前に頑張ることがあります。自分で治せるはずだと思い込んでいるからです。もし自分のせいで苦しみに遭っていると分かったなら、ちゃんとできたはずなのにと悔しがったりします。でもそれを言い換えると、自分が主人公かのように嵐に反応するのです。自分が自分を救えるはずかのように思ってしまいがちです。けれども神様は恵みを受け入れない人には救いがないとおっしゃいます。新約聖書ヤコブ書4章の6節でこう書いてあります。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与える。そこでへりくだって自分が主人公でないと認めて神様を呼び求める必要があります。それは2つ目の質問につながります。あなたの嵐の中で神様があなたにどう向いておられますかです。 あなたの嵐の中で神様があなたに対してどう向いておられますか。ヨナ一章の話の登場人物はそれぞれ本当に興味深い、人ですけど、主人公はヨナでもなく水風でもありません。私たちの人生の主人公も私たちではありません。私たちの人生、そして私たちの嵐の話の主人公は神様です。神様が全てを用いて支配して廃材してくださるのです。神様は愛を受けるはずのなさそうな人を信仰と悔い改めへと導いてくださるお方です。それは水夫のような人でもヨナのような人でも神様の取り扱いのみによって救われるのです。そして忘れてはいけないのは、私たち人間にとって何よりも必要な取り扱いというのは、ヨナが避けようとした主の御顔の身元へ戻されることです。私たちが誠の神様と永遠の平和のうちにいられるために、私たちの神様に対する反抗への処罰の取り扱い、そして神様の近くに住んでもいいという資格の保証がどうしても必要です。イエス・キリストがそれを備えてくださいました。イエス様は父なる神様の御心に従ってイスラエルから海へ、船の底へではなく天から地へ、そしてさらに十字架の苦しみと死へと下ってくださいました。不誠実な預言者ヨナと違って、まっすぐに神様の言葉をイスラエル人にも異邦人にもイエス様が語ってくださいました。もっと言うなら、ヨナと水夫たちを恵みの嵐で捕らえた神様がイエス様を刑罰の嵐の中へ使わせてくださいました。イエス様は自分の罪のために死んだのではなく、私たちの罪、罪人の罪のために清い身代わりとして神様の裁きの嵐を十字架の上で沈めてくださったのです。そしてそれをもとにイエス様に信頼を置く者は、イエス様とそのつながりだけのゆえに神様によって歓迎されて御顔が輝くところで認められています。そこで何も私たちをキリストの義、キリストの愛から引き離せるものがありません。ローマ人への手紙8章から少しお読みします。31節、ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうか。私たちすべてのためにご自分の御子イエス様さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。嵐を用いて反抗的なイスラエル人、また必死な異邦人を取り扱われた主なる神様がイエス様を通して私たちを同じように取り扱ってくださいます。あなたは最近神様の方へ向いていますか。人生の大変な波、嵐がやってくるとき、神様に向いていますか。イエス様に信頼する者に対して神様があなたに恵みの御顔を今も向けておられます。まだ信じていない人々にも働きかけて今日も招いてくださっています。主はあなたの人生にある嵐を用いて何をなさるのでしょうか。主イエス様を通して与えられる希望を持ってへり下って祈り求めましょう。お祈りします。天のお父様、今日のヨナの話をありがとうございます。今日この会衆、ここに集っている皆さんがそれぞれどのような経験を今されているか存じません。どういう痛みと悲しみ、苦労があるか分かりません。しかしあなたがそれの全てをご存知です。あなたがそれの全てを用いてくださる神様です。どうか一人一人に必要な気づきをお与えください。 自分で抱え込んだり努力したり、あるいは人のせいにしたりしないで、本当にあなたの恵みに頼ることができるよう、どうか一人一人を導いてください。私たちの救いはただ主イエスキリストだけから来ます。それを覚えて、彼は私たちのためにどこまで下ってくださって、私たちのために今も生きてくださっているということを覚えて信じて、今週歩めるようどうか助けてください。彼にある希望を感謝します。主イエスキリスト様の御名を通して祈ります。アーメン。
はい、感謝いたします。それでは応答の賛美をご一緒に主に向かって賛美したいと思います。教会福音賛美歌359番、私の望みは主イエスだけにあるを賛美いたします。歌詞をお読みいたします。私の望みは主イエスだけにある。揺るがぬ礎、誠の光よ、その高き愛と常しえの平和、誠の慰め、そのすべてのすべてよ。この世に来られた神の独り子は恵みと誠に満ちておられる主、十字架の苦しみ、御神の怒りをその身に追われて人を救われた。闇夜にさまよう世界を照らして輝く栄光、イエスのよみがえり、主イエスの勝利に死の棘おられて、尊い知事は私をあがなう。恐れは消え去り、罪は許された。私の歩みは御手の中にある。この身をイエスより離すものはない。終わりの時までイエスにより頼む。それでは賛美いたします。 それでは献金の時を持ちたいと思います。献金は私たち、日々いただいている恵みを神様にお返しするものです、ご用意のない方、意味のご存じない方はそのまま入れ物を次の方にもお渡しください。お祈りいたします。恵み深い天の父の神様、この礼拝の恵みをありがとうございます。今日はヨナ書を通して神様の御心を知ることができました。日々私たちが生活する中で神様が私たちに呼びかけをなされていることがあると思います。私たちがそれをどうか感じ取って、その呼びかけに応答することができますように、ヨナのように御顔を下げて行こうとする、その時に神様、私たちを呼び戻してくださいますようにお願いいたします。私たちが日々いただいている恵みの中から一部をお返しいたします。どうかこれを神様の御用のためにお持ちください。感謝して主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。はい、それでは、主婦の報告の欄に基づいて報告の時を持ちたいと思います。1番目、本日この後ですけれども、13時半から14時半まで賛美が好きという人のための集まりをお試しに開こうと思います。場所は105号室。今回の曲ですけれども、教会福音賛美歌316番359番192番、皆を掲げて今日賛美した曲ですね。我が心の目を開いてくださいとなります。連絡先は石井氏の姉妹です。どうぞ興味ある方どなたでもいらしてください。また楽器を持ち込んでの参加も歓迎です。2番目、来週日12時半から13時半まで英語でのお弁当交わり会をデビッド・キム宣教師が主催いたします。場所は104号室です。お弁当は各自で持参ください。で参加ください。それから13時半からはクリスチャンライフの、学び会と交わり会がございます。担当はマーク・ボカネグラ牧師となります。会場は105号室です。テーマは聖書と自死です。興味ある方はぜひご参加ください。3番、重要なご案内ですけれども、105号室の契約変更が通り、当面の間美穂姉妹を通して借り続けることができるようになりました。感謝いたします。紹介は退去の暫定期限を2023年2月末頃と決定しました。昨日広橋新一牧師が広橋家の私物の仕分けのために来てくださいました。また移動準備委員会が少しずつ整理と移動準備に取り掛かります。ご質問等は使えるものの会、または百瀬伝道師の方までお願いいたします。お祈りとご協力をよろしくお願いいたします。4、12月4日の日曜日、主日の礼拝後12時半から105号室にて教会バザーを開催する予定です。今回は礼拝に参加された方を対象に、手作り雑貨、例えば布小物、毛糸小物、アクセサリー類、クリスマスオーナメントなど、食品リサイクル品以外のものの販売を考えています。 現在出品していただける方を募集しています。10月末までに那須浩子姉妹の方まで、連絡をお願いします。出品の方よろしくお願いいたします。5、あふるる恵み2022年号ですけれども、平橋慶信牧師追悼記念証集となります。教会員の証を喜び記録していくことをいつも励まされた広瀬先生を記念するため、ふるってご参加ください。詳細はグレイス編集員までとなります。期限は11月30日、期限厳守となります。どうぞ、よろしくお願いいたしますということです。はい、あとは5番目、今週の予定、24日明日から、28日までマーク・ボクナグラ牧師が選挙団体会議のためバンコクへ出張されます。どうぞその祝福と安全をお祈りください。それからそれ以降のスケジュールはこちらに書いてある通りとなります。あと今週のセルグループ各種セルブグループが開催されます。街道整備の方針よろしくお願いいたします。それでは鳥なしの祈りをマーク先生にお願いいたします。
第4週は、祈祷会で、祈ってきた、詩編を持って、祈りたいと思ってるんですけれども、今回は詩編3編を持って祈りたいと思います。もし聖書あれば一緒に聖書を開いて一緒に取りたいと思います。 For those who are English speakers, we're going through Psalm 3 today for the intercessory prayer. 詩編3編持って祈りたいと思います。主よ、なんと私の敵が多くなり、私に向かい立つ者が多くいることでしょう。多くの者が私の魂のことを言っています。彼には神の救いがないと。神様、私たちはクリスチャンとして、イエス様に従う者として、日々この世を歩んでいますけれども、私たちの信仰を見て、バカにすることも方もいますし、疑問を持って見ることもいますし、あ、無意味だなと思う人も多くいます。私たちの中ではいろんな葛藤があり、私たちも不安になり、本当に私たちの神の救いには、あ、神には救いがないかもしれないと疑問を持つ時があります。神様、私たちもヨナみたいに神様の召し、神様の御言葉を聞いて正反対のことをしたいと思う時もあります。私たちはヨナみたいに、多くのもう本当に労力を持って本当に固くなになって、神様の御言葉よりも神様の恵みよりも人間の価値観を最後の最後までしがみつけるようなものでもあります。神様、私たちはこの不信仰、この罪深いところを告白します。私たちはヨナを見て本当に偽善者だなと、あ、主の恐れるものだと自己紹介したとしても、あ、パッと見ると、あ、少し考えてみると、あ、自分も世のような偽善者であることを、気づかされました。神様、私たちの周りに、そして私たちの心の中にいろんな敵がありますけれども、3編の3節から4節に書いてあるように、私たちもこのように告白します。しかし主よ、あなたこそ私の周りを囲む盾、私の栄光、私の頭を上げる方。私は声を上げて主を呼び求める。すると主はその聖なる山から私に答えてくださる。私たちが不安になった時に、私たちが罪を犯した時に、私たちがヨナのように堕落してしまう時に、私たちの周りを囲む盾っていうのは神様であることを覚えます。 そして私たち、私の栄光、私の頭を上げる方は、私たちに期待してた偶像ではなく、恵みばっかく私たちを接して、私たちを救って、私たちを、救ってくださるお方であることを覚えます。神様、今月、まあ、今週いろんな、イベントがあります。教会の後に、賛美が好きな方々が集まって、あなたの、私たちが信じる希望を歌う方々や、来週の礼拝の後にバイリン、英語で話して、まあ、そのバイリンガルな交わりもありつつ、クリスチャンライフの交わりもあります。そして、12月4日にもその教会としてそのバザーを開きたいと思っていますけれども、神様、この一つ一つのバザーや賛美集会やクリスチャンライフの交わりっていうのは、ただただ正しい時でもないと、楽しい時ではなく、私たちが神様が私たち、その私、神様が私たちの囲む盾であり、私たちは声を上げ、主を呼び求めたいから集まって、そういう交わりを、行っています。神様、私たちはこのように賛美しながら、このように交わりながら、このように、まあ、祈っている中に4節に書いてあるように、主はその聖なる山から私に答えてくださる。神様、私たちは敵に囲まれてても、私たちいろんな不安を抱えてても、私たちはいろんな罪を犯し続けたとしても、ヨナに答えてくださったように、私たちにも聖なる山から答えてくださることを確信します。私は身を横たえて眠り、また目を覚ます。主が私を支えてくださるから、私は幾万の民をも恐れない。彼らが私を取り囲もうとも。神様、私たちは一人一人いろんな、まあ、いろんな形の嵐を通っています。いろんな、敵に囲まれています。そして敵が感じなくたとしても、死という敵、罪という敵、サタンとサタンの王国という敵に私たちは囲まれています。先月、広瀬先生が天に召されて、私たちは、深く悲しんでおられます。私たちは本当に、いろんな形によって、敵の、まあ、攻撃を受けていると。そして死が、先生の命を奪ってしまったことを私たちは深く悲しんでいますけれども、私たちは確信しています。私たちは死を恐れません。なぜなら、あなたが私たちの盾であり、私たちに命を与えてくださることを確信しています。105号室は手放すことになったことになりますけれども、五節に書いてあるように、私たちも身を横たえて眠り、また目を覚まし、主が私たちを支えてくださるから、私たちは安心して嵐の中で眠ることができます。神様、私たちはこの礼拝に来る理由というのは、嵐が収めることができるように祈るのではなく、嵐の中でもこのように平安を持って、まあ、眠ることができるように、そういう信仰が与えることができるように祈り求めます。どうか神様、その信仰、その強い信仰をお与えください。しかし嵐は激しいです。ですから神様、最後に 3編の7節から8節を祈ります。主よ、立ち上がってください。私の神をお救いください。あなたは私のすべての敵の砲を打ち、悪しき者の歯を砕いてくださいます。救いは主にあります。あなたの民にあなたの祝福がありますよ。神様、あなたはいつかこの嵐を終わりにします。そしてその時にあなたが立ち上がって、私たちを祝福してくださることを信じます。それまで忍耐して希望を持って喜びを持って歩むことができるように、私たちを強めてください。 イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。
それでは、聖霊父子聖霊を賛美して、礼拝を終わりにいたします。お立ちになれる方はお立ちください。
受けたイエス様は私たちにこのように祝福を与えてくださいます。主があなたを祝福しあなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。アーメン。
お座りください。今日初めて来られた方はご紹介しておりませんでした。すいません、ご紹介させていただいてよろしいでしょうか。はい、山中智孝さん、三重県四日市からいらっしゃいました。山中さん今いらっしゃいますか。よろしければちょっとお立ちいただいて。はい、よくいらっしゃいました。はい、はい、それから久保田恵美さん、東京都世田谷区からお越しいただきました。久保田さんいらっしゃい、はい、よくいらっしゃいました。はい、はい、他何か追加で報告事項ある方いる。じゃあ、広く姉妹お願いします。はい、
こんにちは。先ほど連絡のところでバザーについてお知らせがありましたけれども、その通りです。12月8日にバザーを行いますので、礼拝を終わった後、今こう終わりますよね、それでバーって用意して結構すぐに始めたいと思いますので、皆さんぜひ残っていただいて見ていただいて、バザーって大体女性のものが多いと思うんですけど、男性も見てもらって、奥さんとか友達とかあと自分のためにもちょっとなんかいいんじゃないかなって思います。見てください。それでまだ作ってくださる方も募集していますので、何かありましたら私がまず広報と言いますので、私のところまで来てください。この機会が神様のために、はい、このチラシがこう後ろに置いておきますので、覚えてこの機会が神様のために用いられますようにお祈りしながら楽しみに待っていてください。よろしくお願いします。
はい、他に報告ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、
すみません、給食伝道 の、 メールを、全体メールを朝発信しましたので、ご覧いただきたいと思うんですけども、11月6日まで、新品、中古品、その他、メール見てください。書いてあるんですけど、あまり集まってなくて、あと2週間かな。2週間になりますので、いろいろ家に眠ってるものあると思いますので、ぜひ検品していただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、教会の方にはメールが、今朝ですね、はい、届いていました、はい、ご確認と検品よろしくお願いします。他に、あ、じゃあマーク先生。
はい、すみません、昨日の午後に少し先生のものをちょっと整理してたんですけれども、後ろの方に、その VHS ですか、VHS のテープがあるんですけれども、新一先生はまあそれをまあその家に持っていかないので、その、まあ、教会にもし必要な方がいれば、ぜひ取ってくださいと言われたので、ぜひ取ってください。先生がその何だろう、記録したその教会のイベントとかあるので、何々姉妹の洗礼とか、ぜひもし見て、あ、これ持ち帰りたいっていうのがあれば、ぜひ持ち帰ってください。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。他に追加ありますでしょ、ありますか、はい、なければこれで礼拝を終わりにいたします。あと13時半から賛美の集まりがありますので、よろしければお集まりください。では、それぞれお交わりください。